ヨハネ書5章の39。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。次が、ヨハネ5章の45から47節。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。はい。お祈りします。神様。聖書のことが、イエス様のことを書いていること、そして、モーセも預言者も詩編もすべてのことを、イエス様について書いているという言葉は真実です。どうぞ神様、そのように聖書を理解させてください。イエス様のことがよくわかりますように、今はイエス様のことを部分的にしかわからなくとも、イエス様が神様であることを私たち信じています。全知全能の神様であり、私たちのすべてであるということ。神様は感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。はい、じゃあ、いきますね。今日は久しぶりに証しをするのですが、2週間ほど前から腰と座骨神経が痛くて、あんまり調子が良くありません。この間、リエさんの証の時もちょうどリエさんが元気のない時でした。ね。神様は弱っているものをもこうして使ってくださいます。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという御言葉が、それを体験させてくださいますようにお願いします。今年の夏休みなんですけれども、子どもたちと聖書を読む会をしようと思いまして、7月、8月と毎週月曜日に、ニューウェストミンスターのムーディーパークでバイブルリーディングクラブというのをやりました。それはうちの子どもたち、ポール15歳、クリス13歳、ミナ10歳、ハナ5歳と、近所のアイザック、16歳。ポールの友達のビンス、15歳。ダイアの娘さんのエスター、15歳。そして日本人の流星、ジュリ、13歳、12歳かな。そして、毎週ではないんですけれども、恵子さんとこのリオン、マイカちゃん、13歳と9歳だったかな。香里さんとこのあゆみちゃん、12歳、はるくん、6歳。が来てくれました。参加してくれました。大人では、美和子さん、恵子さん、香里さん、そして三郎さん、ボブさんが来てくれました。三郎さんはもう随分長い間、教会に来ておられなかったのですが、夏休みが始まる前に、もし来てくださったら、この会のことをお話しして、お手伝いしてもらえるよう、頼めるのになと思って、神様に祈っていたら、ひょっこり来てくれました。本当にその夏休みの2、3週間前ぐらいに来てくれてびっくりしました。本当に感謝です。聖書を読むのに使ったのはこのラップトップです。で、前にオンライン日曜学校っていうのをやってたんですけど、その時に作ったスライドを使いました。こういうのを使いました。今ちょっとシェアしますね。はい、こんな感じで。カナでの婚礼。で、こう。あれ、次のページに行かない。写真とか絵とか、交えながらお話。これは大人の聖書を使っています、全部。こういう感じで、1ページずつ子供たちに読んでもらったりしましたね。 子供たちにはまずイエス様という方がどういう方なのか、この方は誰なのか、はっきり分かってほしいなと思い、新約聖書から、福音書からのみピックアップしました。イエス様は 100% 人であり、100% 神である方。この方は私たちの不安や悩み、苦しみ、悲しみ、虚しさ、病、体の不調、生まれつきの障害、そして罪、すべてのことに真正面から向き合い、真剣に一人一人に答えられ、そしてすべてを解決してくださった方です。死でさえもです。イエス様のことがよくわかると、イエス様を信頼し、言われたことをすべて信じることができるようになると思いました。では、御言葉をシェアします。イエス様がおっしゃられたことをちょっと書き出してみました。ヨハネの5章24から29ですね。皆さん、一緒に読んでくださいね。まことに、まことに、あなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。まことに、まことに、あなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。それは、父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また、父は、裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞くときが来るのです。その時、善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。ヨハネ6章38から40。私が天から下ってきたのは、自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。次は6章の51から58節。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのか、と互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。まことに、まことにあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける神が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べて、なお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は、永遠に生きます。ヨハネ11章はないです。 ヨハネ11章は短いのでちょっと読みますね。ラザロの復活のところです。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マリアは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。はい。そうですね。こういう御言葉を子どもたちが一つ一つ本当に心から信じてほしいなと思います。この言葉は愛と希望に満ちているからです。最後の回は十字架の話でした。詩編22編とイザヤ53章も読みました。この回の時にバーベキューをしたのですが、それが結構大変でした。最後はピザパーティーでした。子どもたちにとっては集まってバーベキューしてバスケットボールをするのが楽しかったみたいです。でも一番恵まれたのは実は私が一番恵まれました。すごく楽しかったです。また神様が続けて教会の伝道活動を導いてくださいますようにお祈りして終わります。